こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。眠れなくなるほど面白い図解宇宙の話は、天文学者の渡部淳一が宇宙に関する素朴な疑問を入り口にして、地球、月、太陽、惑星、恒星、銀、宇宙論までを図解で整理した一般向けの科学教養書である。専門的な数式や観測技術の詳細よりも、なぜそう考えられているのか、何が分かってきたのかを平易に伝えることに重点が置かれている。扱う範囲は地球の成り立ちや未来、月の特徴、太陽の仕組み、太陽系惑星の個性、星座と銀河、ブラックホールや重力波、系外惑星などの現代で画題に及ぶ。科学知識が少ない読者でも宇宙の全体像を段階的につかめる入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地球の誕生と未来を宇宙史の中で位置づける視点。本書の出発点は、地球を単独の惑星としてではなく、宇宙の長い歴史の中で生まれた天体として理解することにある。地球の誕生、表面環境の変化、生命が存在できる条件を扱うことで、読者は身近な地球が偶然の産物であるだけでなく、太陽系形成の物理的過程に支えられていることを学べる。宇宙の話はしばしば遠い銀河やブラックホールへ関心が向かうが、本書はまず地球の位置を確認することで、以後の章で扱われる月、太陽、惑星、銀河との関係を理解しやすくしている。地球の未来についても、太陽の進化や天体環境の変化と結びつけて説明されるため、環境問題としての未来ではなく、天文学的時間尺度で見た地球の運命を考える入り口になる。この視点は、宇宙を知ることが地球を相対化する学びでもあることを示している。次に、月と太陽を通じて身近な天体現象の仕組みを理解する。本書では月と太陽が独立した天体として扱われるだけでなく、地球上の生活や観測経験と結びつけて説明される。月は夜空で最も身近な天体でありながら、満ち欠け、潮汐、地球との距離、形成の由来など基本的な疑問を多く含んでいる。これらを図解で確認することで、単なる見た目の変化が太陽、地球、月の位置関係から生じることが理解できる。太陽については、日常語で燃えていると表現されがちな現象を、核融合や恒星としての性質に置き換えて説明する点が重要である。太陽は光と熱の源であるだけでなく、惑星環境や地球生命の前提条件を左右する中心系存在である。本書の構成では、月と太陽を学ぶことが天体の運動、光、重力、エネルギーといった天文学の基礎概念を自然に理解する動線になっている。さらに、太陽系惑星の比較から天体の個性と形成過程を読む太陽系惑星を扱う章では、地球の仲間である惑星を一列に並べるだけでなく、それぞれの大きさ、表面環境、大気軌道、衛星の有無などの違いに注目している。水星、金星、火星のような岩石惑星と木星や土星などの巨大惑星を比較すると、同じ太陽の周囲で形成された天体でも、場所や材料の違いによって全く異なる姿になることがわかる。これは惑星を暗記対象ではなく、形成過程と環境条件の結果として読む姿勢につながる。火星探査や系外惑星の発見に関心を持つ読者にとっても、太陽系内の比較は基準として役立つ。なぜ地球だけが現在のような生命環境を持つのかを考えるには、他の惑星との差異を知る必要がある。本書は図解によって視覚的な比較を容易にし、惑星科学の基本的な見方を入門者向けに整理している。そして、恒星と銀河のスケール感を星座の知識から広げる恒星。本書の特徴の一つは、星座という親しみやすい入り口から恒星や銀河という大きなスケールの話へ読者を導く点にある。星座は地球から見た見かけの配置であり、同じ星座を形作る星々が実際には大きく異なる距離にあることを知ると、夜空の見方が変わる。恒星については、太陽もまた数多くの星の一つであり、明るさ、色、寿命、進化段階に違いがあることが説明される。さらに、銀河の話へ進むことで、星星が単独で存在するのではなく、巨大な星の集団の中に位置づけられることが理解できる。宇宙の広がりを学ぶ際に難しいのは距離と階層の感覚だが、本書は星座、恒星、銀河という順序を取ることで、観察できる夜空から宇宙構造へ段階的に視野を拡張している。最後に、重力波や系外惑星など現代宇宙論の話題を入門的に接続する。後半では、ブラックホール、重力、宇宙の大規模構造、系外惑星といった現代天文学の話題が取り上げられる。これらは専門的には高度な分野だが、本書では発見の意味を中心に説明するため、最新研究の細部を追わなくても宇宙観の変化を理解しやすい。重力波は光だけに頼らない新しい観測手段として宇宙を調べる方法そのものを広げた出来事である。系外惑星の発見は太陽系が唯一の惑星系ではないことを示し、生命が存在し得る環境を考える議論にもつながる。ブラックホールや宇宙の泡状構造のような話題は、 日常感覚では捉えにくいが、図解と短いテーマ形式によって概念の輪郭をつかめる。本書は最新宇宙論を完全に理解するための専門書ではなく、現在の天文学が何を問い、どの方向へ進んでいるのかを知るための入り口として機能する。結論として本書は、宇宙に興味はあるが、専門書には入りにくい読者、学生の予習や復習として基礎を広くつかみたい読者、親子で天体や宇宙の話題を共有したい読者に向いている。実用的な利点は、個別の知識を断片的に覚えるのではなく、地球、月、太陽、惑星、恒星、銀河、宇宙論を連続した階層として把握できることにある。知的な利点としては、地球や生命を宇宙的な条件の中で考え直せる点が大きい。同ジャンルの宇宙入門書と比べると、本書は専門理論の厳密な展開よりも、素朴な疑問への即答性と図解による見通しの良さを重視している。その深い数理で理解を求める読者には物足りない部分もあるが、最初の一冊としては範囲の広さと読みやすさのバランスが強みになる。宇宙の話題をニュースや官房体験と結びつけて理解したい人にとって基礎地図のように使える本である。ご支援いただける場合は戸田部純一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。